こんにちは。音楽アトリエボアクレールの内藤育子です。金曜日の3つのシリーズから今日は舞台裏話。先日フォークソングのとある曲をレコーディングしました。難しかったです。まあ、歌としては一応うまくできたはできたんですけれども、フォークソングの理想の歌い方には届かなかったかもしれません。 YouTube のボアクレールチャンネルでやっている音楽のひとしずくというポッドキャストのお話は何度かここでしてきましたよね。で、このチャンネルでは他にもいくつかシリーズ動画を発信していて、実はね、一番人気なのは歌の練習というシリーズなんです。この歌の練習というシリーズの動画アップするたびにですね、その概要欄に一応注意書きをね書いてるんです。このシリーズでは基本的にカラオケのようにただ単に歌うことを楽しみたいだけという方々に利用していただけるように作っていますですね。だからキーを変えたりしています。幻聴のままだとね、その歌手が元々の歌手がうますぎて高すぎたりとか低すぎたりとかっていうことが歌にはあるので、一般的になるべく多くの方が歌いやすいキーに変えるということをやっています。で、もう一つすごく大事なことが、これが今日の話題なんですけれども、私の内藤育子の個性的な歌い方ということではなくて、なくてって言っても全く無個性で歌うことはできないんですけど、なるべくね個性を出しすぎずに、でもかといってクラシックの声楽のような声にもなるべくしないで、で正確な音程と正確なリズムが伝わるように丁寧に歌う。だけどあんまり機械みたいに歌ったら、コンピューターみたいに歌ったらおかしいしみたいな、その辺の調節ですねということをやっています。はい。で、そういうふうに書いてある通りですね、いろいろな面でなるべくフラットに、フラットっていうのはその平易に歌うということを心がけてるんですね。このシリーズではなくて、普通に歌い手としての私が人前で歌うときには、もちろん他の歌い手の皆さんと同じように個性っていうのを一番大切にしています、ね、歌っていうのはやっぱりこの人がどんな声でどんな歌い方をする人なのかっていうことが一番魅力という意味では重要ですよね。それが人前で歌う人としては普通の考え方です。でもね、この動画のシリーズではこの動画を伴奏とかカラオケの代わりに使って聴きながら自分が練習したいんだっていう方々のために作っているんですね。だからこの動画に出す音源をそのまま私の歌の講座でも伴奏として使ったりもするんです。で、伴奏だったら普通のただのカラオケとかピアノ伴奏でいいじゃないかと思う人もいるかもしれませんけれども、そうじゃなくてね、例えばそう思う方っていうのは舞台とか何かのイベントや何かで人前で上手に歌えるようになりたいという人がそういうふうにおっしゃると思うんですね。そうじゃなくって、例えば普段の生活の中でテレビを見ながらそこで歌っている歌手と一緒に口ずさむような、そういう練習の仕方をしたいっていうね、そういう人は例えばカラオケのガイドメロディーとかではなくって、誰かが正確に歌っている声が一緒に欲しいんですね。私の講座を受けてくださった方をはじめたくさんの方々がね、歌うことを楽しむっていうことをこの動画と一緒にしてくださっているという前提で作っているんです。なんかね、とあるリハビリ施設かな、そういう施設の歌を歌いましょうっていう時間の定番のチャンネルにしてくださってるみたいで、そういう情報が入るとお役に立ててとっても嬉しいなって思います。で、その動画を1年に何回かね、何曲か着々と増やしているわけなんですけれども、本当はね毎月1曲か2曲ずつアップしたいんです。 でもね、結構これがね、準備とレコーディングが大変なんですよね。そしてちょっと長々とね、前置きを話してしまいましたが、今回今年初めての1曲を、前回が12月だったので今年になって初めてですね、の1曲をレコーディングしてきたわけです。今回はフォークソングの名曲を選びました。この選曲にはね、理由があるので、またその理由に関してはいつかお話ししますね。で、音楽のジャンルに壁を立てず、線だけ引いてその違いを楽しむということがいつも言ってる私の心情なんですが、だからコンサートでもね、なるべくたくさんのジャンルの曲を歌う、でそれらの歌い方をしっかり変えて歌ってみようっていうのが、まあ、うまくできてるかどうかは別として、それが私の特徴、個性なんです。だからフォークソングも私なりの歌い方っていうのがあります。フォークソング一番の全盛期には、私は小学生中学生くらいだったと思うんですね。だからそんなにとっても詳しいというわけではないかもしれませんけれども、たくさんある名曲は一通り歌うし、とっても好きです、うん、フォークソングがね、ポピュラーミュージックの中では一番歌詞の内容、言葉と文章を伝えることが重要だと思うので、語るように歌いたいといつも思っています。でも今回はこの歌の練習シリーズのためのレコーディングということで、いつも個性を出しすぎずに、なるべく多くの方が普通だと思ってくださる歌い方を心がけるので、その意味ではね、フォークソングはとっても難しかったです。やってみて実感しました。かね、やっぱりね、語るように歌うとすごい個性的になっちゃうんですよ。だから結局はそうですね、普通のポップスを歌ってるような感じになってしまいました。そう、これね、原曲が男性の歌う歌なので、女性でも歌えるように移調したんですね。でそれでもやっぱりちょっと音域が高めで、高めの音域ってしっかり体を作ってこうしっかりした発声で歌わないと綺麗に出なかったりするんですね。でもフォークソングっていうのはやっぱりそのささやくように歌うところがあったりとか、軽やかにつぶやくように歌うところがあったりとかっていうのがフォークソングだと思うので、それがね、しっかりした発声で高めの音域でそれをやるっていうのがね、結構難しくて、その特有の語る歌い方っていうのがね、あんまりうまくできなかったかな。なんか一生懸命歌ってる普通のポップスみたいになった気もします。でもね、どうしてもこのタイミングでこの歌をアップしたかったんですよ。このタイミングでたくさんの方にこれを歌うことを楽しんでもらいたかったので、なので頑張りました。今編集中なので、数日中には YouTube に投稿します。曲は加藤和彦さんのあの素晴らしい愛をもう一度です。と聞くと、ああ、だからこのタイミングだったのねと分かってくださる方、かなりあの時代の音楽の2ですね、はい。今日はフォークソングの練習素材は難しかったぞという話題でした。それではまた次は火曜日にお会いしましょう。